区政のここを聞く一般質問要旨。質問者は女性の声で、答弁者すなわち区理事者は男性の声で申し上げます。7人の議員から一般質問が行われました。はじめに、子どもを健やかに育てられるまちづくりと安心して住み続けられる地域づくりについて問います。自民党明戸真由美議員の質問です。まず、子どもを健やかに育てられるまちづくりについて、全国的にも痛ましい事件が続く中、荒川区でも令和2年7月の児童相談所設置に向けて、人手不足を理由に子どもの安全確認を後回しにすることがないよう、万全の体制を構築するよう期待します。子どもの安全を確認する上で、どのように警察と連携するかなど、荒川区の準備状況はどのようになっているのでしょうか。
区では、来年度の荒川区子ども家庭総合センター児童相談所開設に向け、職員については国基準の遵守はもとより、子どもを第一に考えた対応に必要な人材を確保するため、関係部署と検討を重ねています。区内警察署とは本年3月、情報共有や連携に関する協定書を締結し、さらなる充実を図るなど、引き続き全力で取り組んでいきます。
今年10月から消費税を財源とした幼児教育無償化が始まります。すべての子どもが健やかに成長するよう支援するとともに、保護者の経済的負担軽減に配慮して、幼児教育の確保と教育の質の向上を図っていくことが大切です。国の制度の一部に現状との齟齬が生じていると聞きます。区の基本的な対応方針について、区の見解を問います。
国による幼児教育・保育の無償化の実施を前に、区内施設側からも意見が寄せられ、一部には区内の現状と齟齬があると認識しています。区としてもこれまでの補助水準を維持しつつ、国及び都の制度を基本に他自治体の動向を見ながら対応を検討します。また、無償化実施における課題については、必要に応じて国や都に制度改善を要望します。
次、安心して住み続けられる地域づくりについて、社会問題化する8050対策を含む引きこもり対策においては、関係機関の連携や相談できる環境・仕組みを構築する必要があります。区の引きこもりの方々の相談窓口であるワンストップ相談、仕事・生活サポートデスクについて、これまでの取り組みと現状についての確認、そして今後の展開について区の見解を問います。
区では平成27年4月の生活困窮者自立支援法の施行に合わせ、仕事生活サポートデスクを設置し、相談体制の強化を図っています。しかし、引きこもりは潜在化しやすい性質のため、区の庁内連携はもとより、区内関係団体や東京都とも連携し、声なき声に適切な支援が届くよう、継続的に取り組みを推進していきます。
健康で長生きするためには、歩く習慣を身につけることが良いと言われています。すでにある地域資源を活用し、介護・健康に関する情報の発信を工夫しながら、荒川区を楽しく自然に歩きたくなる動機づけを行い、介護予防につなげる取り組みを推進すべきと考えますが、区の見解を問います。
区が平成20年度に作成し、普及に努めている荒川ウォーキングマップには、区の施設や観光資源も掲載し、内容の充実に努め、保健所、健康情報提供店や関連事業においても配布し、広く利用されています。今後はさらに楽しんで歩いていただけるよう、区の新たな魅力の発見と健康情報提供の強化を目指していきます。
介護事業者にとって、介護職員の確保が重要な課題となっています。その理由の一つに、給与水準の低さが課題として考えられる中、国は今年10月に、さらなる処遇改善を行います。これに合わせて、区においても、 介護人材の確保や定着を含めて、介護事業者を支援する取り組みを行えば、相乗効果も高まるのではないかと考えますが、区の見解を問います。
区は事業者や団体との会合を毎月行い、課題の把握や解決に努めています。職員採用の面でも、区の管理する介護事業者サイトの充実や、事業者向け研修等、きめ細かく対応し、事業者と連携しながら支援を続けています。来年度は介護保険制度発足20年の節目を迎え、より制度を身近に感じていただけるよう工夫し、事業を進めていきます。
その他の質問項目として、創業支援につながる拠点づくりとしての地域活性化について、オリパラを契機とした地域の活性化について、区民参加型の空き地・空き家を活用したまちづくりについてがありました。自民党、明戸真由美議員の質問でした。続いて、切れ目ない子育て支援策と食品ロス削減対策について問います。公明党、松田智子議員の質問です。まず、切れ目ない子育て支援策について、今年10月から始まる幼児教育・保育の無償化により、幼児教育の機会に恵まれる対象が広がることから、保護者やその対象のご家庭へ、区は制度の丁寧な周知徹底や説明に努めるべきであり、そのためにも一定期間相談窓口を設置するなど対応を求めますが、区の見解を問います。
無償化の対象は多くの家庭にわたっており、制度の周知は重要です。保護者には保育園、幼稚園等を通して個別にお知らせするとともに、区報、ホームページ、子育てアプリ等で周知するほか、子育て交流サロンなどの相談窓口等において、家庭状況に応じて丁寧な制度説明を行います。
設置予定の児童相談所と子ども家庭支援センターと連携を取り、ペアレントメンター事業を取り入れることや、民間事業所とも連携を取り、障害の有無にかかわらず、子どもや養育者の方々にとって安全安心な居場所となるよう、さらなる充実を図るべきと考えますが、区の見解を問います。
現在、タンポポセンターでは、ペアレントトレーニングを実施し、保護者の不安を和らげる取り組みを進めています。ペアレントメンター事業については今後、タンポポセンター等での活用の検討を進めていきます。また、民間の児童発達支援事業所等とも今後さらに連携を強めていきます。
災害用の備蓄品として液体ミルクの重要性の認識が広がっています。区としても避難所や保育園などの備蓄品として整備するとともに、その有効性を区民に認知してもらうためにも、ゆいの森やふれあい館などで液体ミルク試飲会を行い、普及啓発すべきと考えますが、区の見解を問います。
乳児用液体ミルクは災害時において大変有効である一方、保存や品質管理等に課題があり、有効性や取り扱いについて十分に理解促進を図る必要があります。これらの課題を踏まえた上で、備蓄方法を研究するとともに、試飲会の開催などを含めた普及啓発の検討を進めます。
次、食品ロス削減対策について。大量の食品ロスが発生している問題に対し、国において食品ロス削減推進法が成立しました。それに基づき、都道府県と市町村が基本方針を踏まえ、推進計画を策定とありますが、荒川区として推進計画の策定をどのように進めるのか、区の見解を問います。
区でも荒川区一般廃棄物処理基本計画において、食品ロスの削減に重点を置き、もったいない大作戦事業に取り組んでいます。今後も国や東京都とも連携し、食品ロス削減推進法の趣旨も踏まえて、食品ロス削減に向けた取り組みを強化していきます。
食品ロス削減推進法において、10月を食品ロス削減月間として位置づけていますが、これを契機に空き家や空き店舗等を利用した、フードドライブセンターの設置や、子どもから大人までが参加できる食品ロス削減につながる楽しい企画を行ってはどうでしょうか。 区の見解を問います。
区はこれまでも、もったいない協力店事業、フードドライブなど食品ロス削減に関する取り組みを推進してきました。10月の削減月間においては、これを好機と捉え、イベントや啓発を集中的に行い、区民運動につながる機運醸成を図りたいです。
その他の質問項目として、人に優しい街づくりについて、区民サービス向上についてがありました。公明党、松田智子議員の質問でした。続いて、暮らし応援の区政、そして命を守る震災対策について問います。共産党、小林幸男議員の質問です。まず、暮らし応援の区政に、非正規雇用労働者の割合が高まる中、区においても非常勤職員の占める割合は非常に大きくなっています。安定的な保障の下で働いてもらうため、長期反復雇用や専門的な図書館司書、公立幼稚園の担任などを正規雇用にするとともに、完成ワーキングプアを作らないよう、非常勤臨時職員の交通費支給をはじめとした処遇改善を行うことを求めます。
区では各分野における専門性や柔軟な勤務形態等の特徴を生かし、非常勤職員の適切な配置を行うとともに、常勤職員への道を開くための取り組みを進めてきました。また、職層制の導入や報酬体系の見直しなど、処遇改善に努めてきました。来年4月から会計年度任用職員へと移行が予定されており、現在、期末手当、通勤手当等の支給など、法の趣旨を踏まえ、制度設計を進めているところです。
区の工事等の契約で、労働者の適正賃金、福利厚生の確保が、現状の要項でできているのかを検証するとともに、後契約条例で確実に確保できるように検討を始めることを求めます。
荒川区が発注する契約に係る労働環境の確認に関する要項に基づき、法令遵守や賃金等について確認しているほか、社会保険労務士による実地調査等により、チェック体制の強化に努めています。今後も真に実効性のある方策の実現に向け、幅広く検討を行います。
高すぎる国民健康保険料の引き下げに努めるとともに、せめて子育て支援として、子どもの均等割の保険料については実質的に減額免除する支援制度を創設することを求めます。
被保険者の負担軽減のため、必要な対策を取るよう今後も区として国や都に要望します。均等割額の減額免除は全国で画一的に行うべきであり、制度の見直しについては特別区長会から国に対して要望を行っており、今後も動向を注視していきます。
次、命を守る震災対策について。木造密集地域を多く抱える荒川区において、一人の犠牲も出さないためには、予防原則に立脚し、最低限住宅の倒壊を防ぐことが有効であり、住宅簡易耐震工事においても、助成を実施することを求めます。
建物の耐震性の向上を図ることは、大変重要な課題であることを認識し、木造建築物の耐震建て替え工事に係る助成を積極的に行ってきました。住宅簡易耐震工事の助成については、倒壊を防ぐことができない可能性があるため、実施は考えていません。
建物が無事であっても、室内において犠牲になる方がいるため、家具転倒防止、感震ブレーカーなど、屋内安全対策の 100% 実施への取り組みを抜本的に強化すべきと考えますが、区の見解を問います。
区では、家具類の転倒・落下防止器具や、感震ブレーカーの購入・設置への助成を行っています。昨年度からは、高齢者等への感震ブレーカー・自動転倒ライトの無料配布、65歳以上のみの全世帯への各種支援策をまとめた冊子の配布等を行っており、今後も対策を推進していきます。
その他の質問項目として、消費税増税やアベノミクスの破綻によって、区内の貧困と格差がかつてなく広がっていますが、区の認識を問います。8050問題への取り組み強化について、 日暮里・舎人ライナー赤戸小学校前に自転車の一時置き場を設置すること、核兵器廃絶を促進するためにがありました。共産党、小林幸男議員の質問でした。続いて、ヘルプマークの普及と特殊詐欺対策、悪質な訪問販売対策について、維新・新しい党、夏目秋議員の質問です。まず、ヘルプマークの普及について、ヘルプマークの配布場所を区内で乗降客数の多い駅等にも拡大する必要があると考えます。これまでヘルプマークの理解促進のために、区としてはどのようなことに取り組んできましたか？また、難病患者への荒川安心カード配布を求めるとともに、ヘルプマークのさらなる普及への後押しについて、区の見解を問います。
ヘルプマークの配布について、広域的な配布を東京都へ働きかけるとともに、他の効果的な配布場所を検討します。また、荒川安心カードの配布対象拡大についても検討します。区ではこれまで、ホームページでの案内や事業者向け冊子へのヘルプマーク掲載などを通じて、理解が深まるよう取り組んできました。引き続き、認知度の向上や理解促進、効果的な配布方法等について検討します。
次、特殊詐欺対策、悪質な訪問販売対策について、社会問題化する特殊詐欺について、これまで区としてどのような対策を行い、今後どのような取り組みを行っていきますか？また、悪質な訪問販売について、相談窓口の設置や撃退方法の案内など、区民の不安を取り除き、弱者に優しく誰もが住みやすい街を作るための区の対応を問います。
特殊詐欺対策として、電話自動通話録音機の設置、防災行政無線による受け子撃退作戦、高齢者への個別訪問等を行っています。また、悪質訪問販売対策として、専門相談員の活用やステッカー、パンフレットの配布などを行っています。今後も区内警察署との連携を強化し、被害撲滅に努めます。
その他の質問項目として、子宮頸がんの撲滅に向けた取り組みについてがありました。維新・新しい党、夏目秋議員の質問でした。続いて、在宅療養者のための後方支援病院と消費税増税による区内事業者への影響について、荒川元気クラブ、川内瞳議員の質問です。まず、医療ニーズの高い療養生活者の在宅療養後方支援病院について、医療ニーズの高い在宅療養者が増え、介護する側の負担も高まる中、後方支援病床事業を開始するにあたり、どのような仕組みで利用できるのか、区の見解を問います。
後方支援病床は、区内の病院を対象に、事前登録したかかりつけ医が入院の調整を行い、計画的に入院を行う事業です。区として住み慣れた地域での在宅療養体制の構築に努めます。
東京女子医科大学東医療センター移転後に開設する病院と締結する協定書の中に、災害拠点病院だけでなく、在宅療養後方支援病院としての機能も組み入れるべきと考えますが、区の見解を問います。
新病院の事業者とは本年3月、基本協定の締結に向け覚書を締結しました。今後は覚書に基づき、後方支援病院機能の点も含め、議会や区民の意見をいただきながら、具体的な検討を行います。
次、消費税増税による区内事業者への影響について、景気回復の実感のないまま、消費税が 10% に上がることに伴う、区内の自営業者や中小企業への具体的な支援策と、区民経済に及ぼす影響について、区の見解を問います。
消費税の転嫁が困難な中小企業等の経営状況を把握し、専門家による経営相談、きめ細やかな融資制度、経営力強化のための補助金等により、経営基盤の強化に向けて引き続き支援します。
その他の質問項目として、居宅介護支援専門員の処遇改善について、会計年度任用職員制度についてがありました。 荒川元気クラブ川内ひとみ議員の質問でした。続いて、犯罪のない安心安全な街づくりについて問います。公明党、保坂正人議員の質問です。まず、犯罪のない安心安全な街づくりについて、区は平成26年度から3年計画を作り、区内街路灯の LED 化を進めてきましたが、その反面、LED 照明に変えられなかった水銀灯や蛍光灯が、少し暗く感じられるようになってきました。LED 化は経費削減の効果もあり、残っているすべての単独中、商店街市道の街路灯について、年次計画を立てて、速やかに LED 照明化を行うべきと考えます。またこの機会に、常磐線や京成線等の鉄道高架下の区道の暗がり対策も同時に行うべきと考えますが、区の見解を問います。
街路灯の LED 化について、単独中は LED を含む環境配慮型ランプへの交換を順次進めていきます。商店街街路灯は、今年度で28商店街の LED 化が完了予定であり、残りは3商店街となっています。市道防犯灯は、今後も町会と連携し、LED 化を進めていきます。安心安全な街づくりのためにも、区内全域の LED 化について鋭意進めていきます。また、鉄道高架下の区道の暗がり対策については、鉄道事業者と連携しながら、暗がりの解消に向け努力していきます。
区内すべてのゴミ集積所の情報を、誰が見てもわかるピクトグラム化することにより、ゴミの分別が徹底され、街の美化にもつながると考えます。また、悪質なゴミ集積所への防犯カメラの設置は、不法投棄等の不法行為者の特定に役立つとともに、抑止効果も高いため、環境清掃部が直接管理する防犯カメラの設置をすべきと考えます。さらに、ゴミ減量化やリサイクル等への区民の日々の活動が、コストの削減や付加価値の高い事業への財源投入につながっていること等を伝え、さらなる協力を促進していくべきと考えますが、区の見解を問います。
ゴミ集積所のピクトグラム表示については、今後新たな掲示看板を検討する中で、よりわかりやすいイラストの採用等、改善を図っていきます。ゴミ集積所への防犯カメラの設置については、既存のカメラの活用とともに、警察と連携した巡回を強化するなど、積極的な取り組みを進めていきます。コスト削減意識の向上対策については、削減額と同程度の予算で可能となる事業をピックアップして比較する等、分かりやすく解説し、新たな時代にふさわしい環境行動の実践につなげていきます。
コミュニティの確立のためには、町会への加入が必要と考えます。そこで、転入届受理の際には、転入先の町会ごとに、お祭りや盆踊り等の日時を積極的に窓口で紹介してはどうでしょうか。そして、転入者に対して期間を決めて、防災訓練やお祭り、リサイクル事業への協力等の参加を促すダイレクトメールを送ってはどうでしょうか。さらに、特殊詐欺被害をゼロにしていくため、親子親族としてのコミュニティの確立を促す等、区としてのさらなる対策と決意を問います。
転入時における町会案内や期間を定めてのダイレクトメールでの案内は、町会への加入を促進する上で一定の効果が期待できますが、一方、町会ごとに実施するイベント等を窓口で紹介することは、運用上課題があるものと認識しています。町会加入への働きかけについて、町会長をはじめ地域関係者とも相談しながら、取り組みをさらに進めていきます。特殊詐欺に関しては今後、あらゆる対策を強力に推し進め、区内の特殊詐欺被害をゼロとし、区民が安心して生活できる、犯罪のない町荒川区の実現に努めます。
その他の質問項目として、再開発事業の推進について、住みやすい住環境整備についてがありました。公明党、保坂正人議員の質問でした。続いて、幼児教育・保育無償化と、 乳児健診の環境整備と拡充について、共産党、相馬優子議員の質問です。まず、幼児教育・保育無償化について、区は保育料と給食費のあり方について、基本方針を示すことが必要であり、無償化というのであれば、給食費の実費徴収は行わず、所得階層に関係なく、保護者の負担なしの実施を求めます。
これまで保育料と合わせて区が徴収していた3歳から5歳までの給食費については、国制度の通り各施設での徴収を基本としつつ、他自治体の動向も見ながら区としての方針を検討していきます。
消費税に頼らない本当の待機児童対策として、認可保育園の増設と質の確保、職員の処遇改善などの国の責務を果たすよう、保護者の一番身近にいる地方自治体として政府に求めることを強く望みますが、区の見解を問います。
区では、国や都の補助制度を活用した保育施設の整備に加え、国を上回る区独自の基準での保育の質の向上に努めています。引き続き、保育定員拡大や保育の質のさらなる向上に取り組んでいきます。
次。乳児健診の環境整備と拡充について、父親も育児の主役となれるような環境づくりが求められる中、乳幼児健診会場の交流スペースには男性が立ち入ることができない現状について、区の見解を問います。また、乳幼児健診は、がん予防健康づくりセンターに集約されていますが、現場の職員も利用者も気持ちよく使うことのできる健診会場が、身近な範囲に、もっと必要ではないでしょうか。現状で十分という解釈ではなく、現場や利用者の声を反映した改善を求めます。
乳幼児健診の大半の場所は、父親も同伴可能となっていますが、交流スペースは母乳育児の方の利用に配慮しており、男性への利用拡大は課題があると考えています。また、健診会場の拡大は、健診回数の拡大や土曜日にも実施するなど、より対応してきました。健診は多職種が協力して実施しており、一箇所に専門職種をすべて揃えて、相談支援等をトータルで行うことが大切であると考えます。
その他の質問項目として、子育てしやすい街づくりについて、荒川区環境美化条例の進捗状況と今後の具体的な対策についてがありました。共産党、相馬優子議員の質問でした。